御言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙に第6章1節から10節。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れられた。救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも、恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、公表を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようで誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようですべてのものを所有しています。本日は2022年が最初のまた主の日の礼拝です。先日のクリスマスのように、1年の中でも特別な時である、そう言っても良いと思います。今がどんな時であるのか、そのことが明確に分かるのが、この新年の時でもあります。しかし2022年の1月1日とか1月2日、そういった日付のことよりも、私ども神様から信仰を与えられたものとして時を正しく知る必要があるのではないでしょうか。さっき子どもたちと共に聞きましたけれども、使徒パウロはこう言っています。今や恵みの時、今こそ救いの日。この御言葉は旧約聖書イザヤ書からの引用の言葉です。イザヤ書第49章8節9節にこう記されています。主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興し、荒廃した修行の地を継がせる。囚われ人にはいでよと、闇に住む者には身を表せと命じる。捕囚の民として生きていたイスラエルに対して解放を告げる神様の言葉であります。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。パウロはこのイザヤの言葉をイエス・キリストのこととして理解して、この手紙の中で記しています。救い主イエス・キリストが私たちの罪の奴隷から解放してくださった。罪に苦しみ滅びるほかなかった私たちを助け出してくださった。今や恵みの時、今こそ救いの日。私どもはキリストがもたらしてくださった新しい時を今生きているんだ。パウロは叫ぶようにそう語るのであります。今や恵みの時、今こそ救いの日。ここで強調されているのは今ということです。遠い過去でも遠い将来の話でもありません。神様の恵みはあなたの目の前にあり、神様の救いはあなたを今しっかり掴んでいるというんです。救われたというのは今も救われているということです。今救われているということです。救いは今も確かなものであるということです。だから救いというのはいつも今の話になるんです。今日のこと、この瞬間の出来事なんです。また今や恵みの時、今こそ救いの日というのは、自分の人生や計画がうまくいっている時だけではなく、 むしろ苦難の日々の中にあっても、今や今こそ恵みの時、救いの日、そのように言うことができるものであるということです。パウロは一節でこうこのようにも言っています。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。考えてみますと、神様の恵みというのは、言い方は悪いですが、私どもが大事にしようが無駄にしようが、それに関係なく私どもを支えるほど確かなものである、そういう面を持っているとも言えるでしょう。その通りなんですが、しかしパウロはここではそういうふうには言っていないんです。絶対に無駄にするわけにはいかない、そういう切迫感の中で主イエスのために生き、また働いていたのです。今しかない、今を逃してはいけない、なぜなら今や恵みの時、今こそ救いの日なのだから。私どももパウロと同じ思いに立ち、今という特別な時をわきまえることができたならば、私どもの生き方そのものが大きく変えられていくと思います。では恵みとは何でしょうか、救いとは何なんでしょうか。で、今日の箇所をより大きな区切りで見ていきますと、第5章の11節から始まっているということができます。込み出しで和解の任務と記されているところです。その第5章14節15節に次のような御言葉がありました。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。14節にキリストの愛が私たちを駆り立てるとありました。駆り立てるという言葉は、いろんな言葉に訳すことができます。キリストの愛が私たちに迫ってくるとか、キリストの愛がぐるっと周りを取り囲む、あるいは板挟みにする、そういうふうに言うことができます。どこにも逃げ切ることができない、それほどに確かなキリストの愛の迫りがある、そのことによって私たちは救われたんだというんです。第5章17節の言葉で言うと、キリストと結ばれ新しく創造されたんです。キリストによって全てが変わり、また全てが新しくなりました。宗教改革者のジャン・カルバンという人は、今や恵みの時という言葉を、今は喜ばしい時、今は喜ばしい時、そう言い換えました。さらに無償の恩愛の時、無償の恩愛の時、そういうふうにも言っています。恩愛というのはあまり聞き慣れない言葉ですが、恩恵の恩に愛と書いて恩愛。私どもに迫るキリストの愛というのは無償の愛だというんですね。神様は私たちに代価を求めないというんです。だからこそ言ってみれば、人間は簡単に神様の愛を受け入れることができない、そういう面があるのではないかと思います。どうしても私どもは代価を求めてしまうからです。これだけ愛したのだから、見返りにこれだけのことをしてほしい、ついそんなことを思ってしまいます。しかし神様はそうではないんです。神様がキリストを通して示された愛は、恵みとしての愛、無償の愛でした。御子イエスキリストの命を十字架で捧げてまでして、あなたは私のものだ、そうおっしゃってくださったんです。私ども圧倒する神様の愛と恵み、愛とまた恵みは、まさに溢れ出るように私どものところに及んできました。ある説教者は、私どもは神の恵みの中に溺れるほどに浸りきっているか、神様の恵みの中に溺れるほど浸りきっているか、そう問えているんです。神様の恵みというものを単に自分の願いや欲望を満たす、そのくらいのものにしか考えていないのではないか、そう問いかけるんです。恵みの中の恵み、それは主の十字架によって 日々罪許され生かされていることです。このことを今与えられている確かな恵みとして感謝して生きているかどうか、主の恵みと許しなしには片時も私は生きていくことができない、そういう自分であることをいつも知っているかどうかということです。パウロはそのことを第5章18節以下で神との和解という言葉で言い表しています。神様に救われたというのは神様と和解したということ、神様と仲直りをしたということです。今日も神様と手をつなぐように仲良く生きることができる、どのような時もたとえ苦難の日々の中にあっても神様の恵みを感じることができない、そのような不信仰に陥る時も、また死を前にしたとしても私の救い主でいてくださる主イエスは私の手を取り決して離すことがない、この主の確かな御手に支えられてキリストと共に生きていくことができる、それが救われているということです。私ども苦しめるさまざまなものが迫ってきたとしても、それにはるかに勝る神の愛の迫りが私たちの歩みを守ってくれるんです。神の愛によって救われ、新しくされ、神の和解に生きる私どもは生き方そのものをまた新しく変えられていきました。自分のために生きるのではなく、私たちのために十字架に死によみがえってくださった主イエスのために全生涯を捧げて生きるものへと変えられていったんです。これが今神の救いの恵みに生きることであり、いただいた恵みを無駄にしない生き方です。パウロの働きは神がキリストを通してお与えくださったこの和解を伝える任務に生きることでありました。キリストの代理人として神と和解させていただきなさい、そのように福音を告げ知らせるのです。本日の第6章1節では神の協力者、4節では神に仕えるものと言われています。このことは何もパウロ一人だけのことではなくて、あるいは牧師伝道者だけに言えることでもないんです。キリストの体であるすべての教会において、また教会に連なる私たち一人一人において、言えることでもあります。皆神の協力者、神と共に働く同労者として召されているんです。神ご自身が私と共に働こう、そのように声をかけてくださいます。パウロはその主の御声に応えるようにして神に仕えるもの、神のしもべとして生涯を捧げていきました。そしてその働きの中でパウロは4節後半から5節に記されていますように、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓、そういった多くの苦しみをも経験することとなりました。それを支えたのが大いなる忍耐であったというんです。忍耐というのは我慢したり辛抱したりそういうことではなくて、6節7節にあるように純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、そういった神様の力そのものによって自身の働きが支えられていくということです。だからこそ3節4節で私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています、そう語るんです。その実を示していますというのは、以前の訳では自分を人々に表している、そう訳されていました。また第5章の12節に自己推薦という言葉があります。これ同じ言葉ですね、自分を推薦するということです。あるいは私の本領を発揮する、私が最も私らしく生きる、そういうふうに言い換えることもできます。伝道がうまくいっている時もうまくいかない時も、苦しみの時も悲しみの時も、神に仕えて生きる時、そこに私としての本領が大いに発揮される、最も私が私らしく生きることができるんだと誇らしげにパウロは語るんです。 これは決してパウロが見栄を張って言っているわけではありません。苦しい時どれだけ見栄を張って自分を表したとしても、それがどれだけ虚しいことであるのか、そのことはパウロが一番よく知っていたと思います。パウロは心から訴えるように言うんです。この私を見てほしい。どんなことがあってもキリストの愛によって喜びにうちに生かされているこの私を見てほしい。また8節にはこうありました。栄誉を受けるときも恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、公表を博するときにもそうしているのです。ここで言われているのは、要するに、評判ということです。誰もが人の評判を気にしながら生きているところがあるのではないでしょうか。人の眼差しが気になって仕方ないんです。なかなか人の評価から自由になることができない、そういう自分があることを思います。何人かが集まってこそこそ話をしていたら、自分の悪口を言っているのではないか、そう思ってしまいます。かたや自分の話題がそこで取り上げられていないと、なぜ自分のことを無視するんだ、そうやって怒り出すこともあるでありましょう。周りの目線を気にしだしたら、本当にそのうちストレスがたまり、息苦しくなり、また病気にさえなってしまいます。ただここでパウロが言いたいのは、人の評価など気にするな、そんなことを言おうとしているわけではないということです。このパウロ自身も人の評価を大変気にしながら生きていた、そういう人物であったからです。もともとパウロはキリスト教会を迫害していた、そういう人物でした。その人物が使徒として召されたわけですけれども、けれども一方でパウロを使徒として受け入れない人たちがいたんです。かつて自分たちを迫害していたものが語るその言葉を受け入れることができない、使徒として認めることなどできない。だからパウロは一生懸命自分が使徒として神に召されたということを説明しなければいけませんでした。8節以下に次のような言葉があります。人を欺いているようで、人に知られていないようでいて、死にかかっているようでいて、罰せられているようでいて、悲しんでいるようで、貧しいようで、無一物のようで、言葉が続くわけですけれども、これは実際パウロが人々から言われていた言葉ではないかと言われています。お前がしていることは人を欺いているだけだ、お前は神を信じているというけれども死にかかっているではないか、そのようなことを言われて、いや言われるだけではなくて、実際に捕らえられ、牢屋に入れられ、ひどい罰を受けたパウロでありました。彼がそれでも何も感じなかったのか、そんなことはないと思います。間違った仕方で自分が見られ、評価され、ひどいことをされる、そのことにパウロは耐えられなかったと思います。それは自分の名誉というよりも、自分が正しく理解されないことによって、自分が語るキリストの福音が受け入れられない、そういう恐れがあったからです。一生懸命神と教会のために奉仕してさえいれば、周りの目は全く気にならない、そんなことではないんです。私どもパウロと全く同じとは言えませんけれども、それでも周りからいろんな見方をされているところがあると思います。いい意味でも悪い意味でもそういうところがあるのではないでしょうか。しかしパウロは人々から恥ずかしめられ、評価され苦しんでいるところで別の深い次元を見ていました。だから褒められてもそしられても、悪評を受けても公評を博しても、パウロは自由でいることができたんです。なぜパウロはそれらの評価から自由でいることができたんでしょうか。パウロは何を見つめていたんでしょうか。自分を責める者たちに対して、あなた方が言っていることは間違っている、正しく私のことを理解していない、そう言って反論したんでしょうか。あるいは言いたい人たちには言わせておけばいいんだ、私のことは私がよく知っているんだから、私のことをちゃんと理解している人たちに任せておけばそれでいいんだ、そう言って自分で自分を励ましたんでしょうか。どうもパウロがここでしているのはそういうことではないようです。パウロは人々の評価、人々の眼差しを気にしながら、しかしそこで福 深いものを見つめていました。正確に言うと、何が起こっても自分をまっすぐに見つめるもう一つの眼差しをパウロは知っていたということです。それが主イエスキリストの眼差しです。自分が何によって生きているのか、そのことを考えるとき、それは自分や他人の眼差しによってではありませんでした。そうではなくて、キリストの眼差しの中に自分が置かれるということ、そのことによって私は初めて生きることができる、そのことをパウロはよく知っていたんです。信仰が与えられるというのは、神の眼差しのもとで私のことを、自分自身を正しく見直すことができる、見つめ直すことができる、そういうメガネが与えられる、そういうことでもあります。そしてこのことは、今私どもが御言葉を聞いているように、絶えず神様の語りかけによって教えられることでもあるのです。9節の真ん中あたりに注目すべき御言葉があります。死にかかっているようでこのように生きており、死にかかっているようでこのように生きておりという言葉です。以前用いていた口語訳聖書では、死にかかっているようであるが身を生きており、死にかかっているようであるが身を生きており、そう訳されていました。身をという言葉が、身をというギリシャ語が新共同訳聖書では訳されておりません。しかし身をというのは小さい言葉ですが、とても大切な言葉なのです。身を、それは神様が御業を行うときに用いられる言葉です。福音のすべてが身をという一言に込められている、そう言っても過言ではありません。死にかかっているようであるが身を生きており、9節だけではないんです。第5章の17節でも、また本日の第6章2節においても、実は身をという言葉が本当は記されているんですね。身を、新しいものが生じた、身を、今や恵みの時、身を、今こそ救いの日。パウロは立て続けに身を、身を、身を、そう呼びかけるんです。死にかかっているようであるが身を生きており、問題は一体誰が身をと言っているのかということです。パウロが書いた手紙ですから、まあ、パウロが言っているのには間違いないんですけれども、先ほど申しましたように、パウロは死にそうなほどの苦しみを負いながら、身を、私は生きている、そう言って自分で自分を励ましたのではないということです。そのようなことをしてもですね、何も事態は変わらないんです。虚しいだけなんです。死にかかっているようであるが身を生きており、この言葉をパウロに語りかけてくださっているのは、他でもない主イエスキリストです。復活の主が苦難の中にある自分に語りかけてくださった命の言葉、喜びの言葉としてパウロは聞いているんです。見よ、あなたはキリストに結ばれているではないか、私に結ばれているではないか、見よ、あなたは新しくされているではないか、見よ、あなたは新しい自由の呼吸を始めているではないか、あなたたちの目から見ればこの世界は闇に覆われているように見えるかもしれない、恵みや救いからもかけ離れているように思えるかもしれない、しかしキリストにあって、私にあって、見よ、今やあなたにとっての恵みの時、身を、今やあなたにとっての救いの日なのだ、死にかかっているようで身を、あなたはこのように生きている、私があなたを生かしている。パウロはその主の御声がこだまするように、そうだ、私は死にかかっているようで身を、私は生きている、身を、私はキリストにあって生かされているではないか、そのように語るのです。死にかかっているようであるが身を生きており、この言葉と響き合う言葉をすでにパウロはこの手紙の中で語っていました。第4章の7節から11節の御言葉ですね、329ページです。第4章の7節から11節。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない、 私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身に命が現れるために、私どもキリスト者は何によって生かされているんでしょうか。それは主が十字架に死んでくださったことによってです。誰よりもイエスご自身が人々の評価にさらされたお方でした。恥ずかしめを受け、そしりを受け、悪評を受けて十字架につけられたんです。神様がキリストを通して和解の手を差し伸べておられるにもかかわらず、私たち人間はその手を振りほどいてしまいました。けれどもそこに主の十字架が立ちました。ここに神様の愛があり、恵みがあり、救いがあります。ですから私どもが死にさらされている時も、それは私どもにとって終わりやまた敗北を意味するのではないということです。なぜなら私ども真実に生かす十字架の主はよみがえりの主でもあられるからです。その主イエスの命、神の力が私どもの苦難の中においてこそ最も輝き出るんだ。パウロはそう語ります。神様の愛が私どもを捉えるとき、私どもは評価し、評価される苦しみから解き放たれ、自由の息を呼吸することができます。そこで私が最も私らしく生きることができるんです。この神様の愛、神の和解の福音を述べ伝えるために、あなたも私と働きを共にしてほしい、私の協力者となってほしい。神様は私たちにそう呼びかけていてくださいます。本当に光栄なことだと思います。この光栄ある働きに、この一年も私たちは召されているんです。土の器のような弱く貧しい存在であることを覚えつつも、そこに神様ご自身が託してくださったキリストという宝、キリストの福音という宝が本当に輝いています。その時私どもまた、身を生きておりという復活の主の言葉を聞くことができるんです。私どもがそこで本領を発揮して生きていくことができるんだ。主はそう約束してくださいます。神様と協力をし、神様と共に働くためには、神様と呼吸を合わせることがとても大切ではないでしょうか。復活の主の息遣い、命の呼吸、霊の呼吸をどこで味わうんでしょうか。それは何よりも主の日ごとに礼拝に集う中においてですね。だから私どもはここに集うんです。今日も礼拝の真ん中に立ってくださる復活の主が命の息を吹きかけてくださり、私ども和解の使者として使わせていてくださいます。この後ともに祝います聖餐においても、今や恵みの時であり、今こそ救いの日である、そのことを確かにしたいと思います。お祈りをいたします。新しい一年の歩みも、どうか私たちを復活の死の眼差しの中に置いてくださいますように、今が恵みの時であり救いの日であることを信じ、神様の愛に喜んで応え仕えていくことができるようにしてください。この年も私たちが計画したことを超えるような大きな出来事が起こるかもしれません。しかしそのような時にこそ、神様の愛の迫りを覚え、あなたを見つめ、共に歩んでいくことができるよう私たちを力づけてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。